私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。我が娘とおやつを半分に切って分け合うということがあります。そんな時彼女は大きい方を選びます。それは大きいことが彼女の上限を満たしているからでしょう。まあ、彼女の名誉のために加えておきますと、彼女が何かをこう食べていて、そばにいる私が冗談半分でちょっとそれちょうだいと言うと、まあ、最初はダメと言うのですが、それでも欲しそうな顔をしている私を、まあ、少し哀れんでこう分けてくれる、そういうことがございますから、まあ、欲張りというわけではないでしょう。私がここで言いたいのは、子供にしても大人にしても選ぶということについて、それぞれ条件というものを持っているということであります。それは大きいか小さいか、多いか少ないか、まあ、など考えられますが、共通しているのはその人にとって好ましいということではないでしょうか。そして多くの場合、大きいこと、多いこと、あるいは役に立つこと、これが好ましいと人の目に映ることなのです。今日の日課の始まりに、まあ一つの対比と言いましょうか、それが示され、まあ、選びということについて考えさせられます。一方は群衆であり、もう一方は漁師たちでありました。前者は神の言葉を聞こうと押し寄せ、後者は網を繕い自分たちが生きることに精一杯であるように見えました。結論から申し上げると、選ばれ主の弟子として招かれたのは後者の弟子、漁師たちでありました。ここに私たちの選びの条件に対して主の選びは全く違っているということが明らかにされています。私たちの好ましいと考えることと主が好ましいと思うこととは大きく違っているのです。申命記7章に、主なる神がイスラエルの民を選んだ理由が次のように記されています。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。人は好ましいという条件に基づいて選びますから、多いものを選ぶでしょう。しかし主の選びはそうではなく、貧弱なものを選んだ言われているのです。主の選びはただその憐れみにあるということです。主の選びについて もう一点を見出されます。それは主は個々人と出会い選ばれるということです。神の言葉を聞こうとして押し寄せた群衆は、人の目からするならばある意味で熱心であった、このように想像されるのですが、あくまでも群衆でしかなかったのです。それに対し今日イエスは漁師たちを一人の存在としてご自身の前に立たせようと招かれるのです。つまり今日の出来事から私たちが聞くのは、群衆の中の私ではなく、いかに一人の人間としてイエスの前に立つか、このことであります。それは沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいとイエスがシモンに声をかけられたことから始まりました。シモンは答えて言います。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。漁に関してシモンの方が経験値が高く、彼らが夜通し苦労したものの何も収穫がなかったのです。イエスの言葉に従う理由は、彼らの経験や知識、常識のうちには何一つ見当たりませんでした。ところがシモンは続けて言っているのです。しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょう。原文によりますと、このやりとりに興味深いところことがあるということに気づかされます。シモンは、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。まあ、このように答えています。ここでは私たちとシモンは他の漁師たちと共にイエスの前に立っていることがわかります。ここでのシモンは、まあ、言うなればその他大勢の一人なのですから、先の群衆とそれほど変わりはないと言えるのです。ところが彼は、しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょうと続けているのです。この時、シモンは先ほどと同じように私たちはと言ってはいないのです。日本語ではわからないのですが、原文によると私は網を下ろしてみましょうと、他のみんなはわからないけども私は網を下ろしてみましょう、このように答えているのがわかるのです。シモンが一人の人間としてイエスの前に立った瞬間でありました。私たちと私、この間にあるのがしかしお言葉ですからというこの一言になります。私たち漁師の常識、それに従ったら収穫があるはずがない、役に立つはずがない、無駄に違いない、しかしお言葉ですから私はやってみましょう、このようにシモンは 答えているのです。しかし、お言葉ですからとは、自分たちの知識や経験、常識からするならば、決して好ましくない。そう見えることを、それでも神の言葉に動かされて、他の人はとにもかく、私はやってみましょう。という、まあ、決意表明であります。つまり、人の選びの条件はそこに置いて、主の選び、その憐れみのうちに身を委ねる。私はあなたの憐れみに身を委ねて生きてみましょう。ということなのです。主が選ばれたのが、神の言葉を聞こうとして押し寄せた、いわゆる熱心な群衆ではなく、漁師たちであったという事実が示しているのは、このことなのではないかと思うんです。さて、先月の最終日曜日の礼拝後、藤ヶ丘教会定期総会開催されました。2024年度の活動報告、決算報告、25年度の予算、選挙計画、新年度役員について諮られ、それぞれ承認されました。ご承認いただいた選挙計画の中に、将来に備える牧師不足に対応できる教会、信徒の群れを目指す、まあ、このようにあります。そして続いて、これからの教会を考える集まりを組織し、具体的に取り組み始める、このようにしているのです。具体的には1、牧師しかできないことと、信徒ができることとを分類してみる。2、分類された事柄から取り組めるものを選び、具体的に取り組み始める。まあ、そのように記されております。3月、大和神学生が安守を受け、牧師になる予定でありますが、今年新しく牧師になるのは、大和さんお一人であります。これに対して、定年退職を迎えるのは、この東京区だけで4名。今後も定年を迎える教職は続き、これから10年で11人が定年を迎えるということになっています。もっと早くなるかもしれないですね。一方、現在進学校に上級生は在学しておりませんから、新任教職の誕生はあと数年待たなければならない。すでに牧師不足は加速しているのであり、数年前までは考えられないことでありましたが、首都圏にある一種教会、自給教会でも兼牧が始まっているのです。牧師を呼ぶ財政的に力はあるんだけど、呼ぶ牧師がいない。これが現実なのです。 まあ、本当は将来に備えるといった悠長なことは言ってられないんですが、危機感を煽るのも適当ではないと思いますから、少しでも早く準備を始め、体制を整えようというわけです。つまり、先ほどの諮問ではありませんが、私たちはではなくて、私はと、この藤ヶ丘教会が、他の教会はともかく、私は、ちょっとこのことを考え始めましょう、というのが、この目的でございます。一つの教会に、一人の牧師が当たり前であった時代は、すでに過去のものであり、もはや、そうではない時代が当然のようになる。まあ、少なくとも他の教区ではもうすでにそうなっている。このような危機感はただただ否定されるべきというものではなく、肯定的、積極的に捉えたらいいのではないかと私は思っています。どういうことかと申し上げますと、私たち日本福音ルーテル教会は、これまで牧師を中心に教会形成というものがなされてきた。そういう、まあ、歴史がございます。この機会にこれを顧み、新たな歩みを始める良い機会としてはどうかということなのです。牧師が何でもかんでもやる、そういった教会形成ではなく、まあ、役員を中心に、信徒が教職とともに、教会形成に関わっていくという歩みであります。私は、この藤ヶ丘教会で、4番目、4つ目の教会になりますけれども、初任地もそうでしたけれども、新しい教会に移動したとき、最初の、役員会、もしくは、その教会に行くことが決まったときに、打ち合わせをしますよね。そういうときに、役員の方と会うときに、こんなふうに聞くですね。皆さんはどういう教会にしたいんですか？それに、私は、力を注ぐことにしたい。まあ、そういうふうに、申し上げるわけであります。で、多くの教会において大抵、こう、役員さんの答えは、いやいや、もう先生が好きなようにやってください。です。つまり、その教会がこう歩んできたけども、次の牧師は、いや、教会のあり方はこうだって言ったら、せっかくこう歩いてきたのに、こっちに歩いたり、あっちに歩いたり、こうしていくことになる。それだと、こう、教会の、まあ、成長と言いましょうか。そういうものに、こう、弊害があると、私は思っている。だから、教会がこう歩んできたことについて、牧師が、こう、一緒に歩んでいくような、教会形成を、こう、考えていく。もちろん、その歩みが正しくないならば、緩やかに調整していけばいいのであって、その歩みを真っ向から否定する必要はないのだと思うんです。まあ、そのように、牧師と信徒が共同する。これは協力をし、働くという感じですね。牧師と信徒が共同する。そういう教会形成を始める良い機会だと思うんです。このような視点で今日の場面、改めて目を向けてみますと、それは私たち教会が教会であるとはどういうことであるか、このことを教えていると言えるのではないでしょうか。第一に、教会は 全信徒の集まりと告白する私たちルーテル教会にあって、教会は群衆の一人ではなく、いかに一人の人間としてイエスの前に立つか、周りの人がどうかではなくて、私はどうかと言えるようになるか、それが集まって教会だということです。だから他の人がこんなことをしている、あ、でも私はできない、ダメだっていう必要はなくて、私はこれができる、あの人はこれができる、それが集まって教会となっていくのだということです。第二に教会とは、ただイエスの言葉によって立つということです。私はこのように考えてきたからこうあるべきだと論争するのが教会ではなくて、私はこうも、あの人はこうも、いろんな考えがあるんだけど、イエスはどうか、この点にあって一致できる、これが教会だということです。第三に教会は、一人一人が自分の罪深さを知っているということです。これは言うなれば、誰かの罪を指摘はできないということです。誰もが許されて今あるという、このことを知っているということです。シモンはイエスの足元にひれ伏して、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言っています。それはイエスによってお前は罪深いと指摘されたからではありません。彼は周りの者に来て手を貸してくれるように頼まなければならないほどの大量を見て、神の恵みが自分に対して明らかにされているのを見て、その驚くほどの恵みに驚いて、自分の罪深さを思い知らされたのでした。私たちにとってシモンが見た大量と同じなのは、キリストの十字架であります。神との正しい関係にならない私たちのために、イエスは十字架の死を遂げ、私たちはそれによって許されたのです。この驚くべき恵みに圧倒されて、私たちも罪深さを知って生き始めるのです。今日私たちは主の語られる御言葉をそれぞれ耳にしました。それは、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい、人間の常識を覆す言葉である。今からのちあなたは人間を取る漁師になるという、人間を超える、能力を超えるような要求に聞こえます。これらの言葉を前に、私たちは、主よ、そんなことをしても何の役にも立ちませんと人間の常識で答えるのでしょうか。とても私にはできそうもありませんと恐れ答えるのでしょうか。そのような私たち、今日の御言葉が教えているのは、しかしお言葉ですからと反応することではないでしょうか。しかし心の内では無理かもしれない、できないかもしれない、無駄かもしれない、しかしお言葉ですから、 御言葉に励まされやってみると、無力に見える私たちの務めも決して役に立たないことはなく、無力なものをそのまま用いる主が共におられ、私たちと共同してくださることを知るのであります。しかし、お言葉ですからと、誰かではなく、他ならぬこの私が主の言葉を受けて生き始める。そのために主はあなたを今日選び、私たちはこの主に用いられて新たに生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。